発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
水俣病懇談会でマイクをオフにした問題、伊藤環境大臣が現地を訪れ謝罪。水俣病の被害者団体と環境大臣らとの懇談で、環境省の職員がマイクの音声を切り、参加者の発言を妨げた問題で、伊藤環境大臣は急遽熊本県水俣市を訪れて、関係団体と発言者に直接謝罪しました。
今日その謝罪で参りました。そしてその時十分にお話しいただけなかったことについて、ぜひお聞きしたいという思いでもありました。今回のこと深く反省し、また環境省全体として皆様のお気持ちに沿えるようにしっかり環境行政を進めていくことを一つ申し上げてご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。本当に申し訳ありませんでした。
これに先立ち、伊藤環境大臣は記者団の取材に応じ、環境省の在り方の重要性を強調しました。
はい、水俣病は環境省が生まれた原点です。ですので、環境省の大臣になって、このことをいかに大切を持っているかということをお伝えしたいと思います。
一方、立憲民主党の安住国対委員長は記者団の取材に対し、前身の環境庁が創設されたのは公害対応のためだったとした上で、経緯を考えたらあんな態度を取れるわけがない、志が全くなくなったのだろうと述べました。
それでは水俣病の患者らとの懇談会で、環境省の職員が団体側の発言を遮り、マイクの音を切ったというこの問題について、伊藤環境大臣が先ほど現地を訪問、団体側に直接謝罪し、懇談が行われました。その様子を先ほどまでご覧になっていた水俣病被害者互助会事務局の谷陽一さんに昨日に引き続きご出演いただきます。谷さん、こんばんは。
こんばんは、どうもお世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は伊藤大臣、記者たちのぶら下がりにも答えつつ、現場で当事者の方々に謝罪をするということになりました。その様子やその謝罪を受けて、谷さん、どのようにご覧になりましたか？
はい、大臣が来ていただいて、皆さんわざわざ来ていただくことに感謝を申し上げるという発言が多かったんですが、
はい、
ただ中身に入ると、マイクを切ったことは謝るということなんですが、
はい、
被害者の人たちが求めているのは、なぜそんなマイクを切るような対応をするのか、環境省の基本的な姿勢がおかしいんじゃないか、
はい、
という環境省の今の環境行政の在り方に対する本質的な質問というか疑問が多かったんですが、それにはちょっとあんまり答えられなかったというか、任期が 1年もないし、どんどん変わるんで、皆さんの気持ちはわかるけど、私はどうしようもないから申し訳ないみたいな発言もあったんで、
はい、
ちょっとせっかく水俣まで来られて、やっぱり患者の方からの本質的な答え、疑問や質問に答えたかとなると、ちょっと疑問符が残る対応だったなという気はしています。
でも、そもそも大臣がそうやってコロコロ変わってしまうこと、あるいはそのマイクを切るといったオペレーションが省内で共有されていたこと、この再発防止策など本当に気になる点たくさんありますが、谷さん、いかがでしょうか？
まだそことよりも、ただ、マイクを切ったことが悪かったので謝りますということだけで、下にどういう今後対応するのか、当然被害者団体の側からは、懇談会のありようや、
はい、
5月1日という慰霊式というものがあるので、その時にやっぱり本当にちゃんと亡くなった方を慰霊し、かつ、今後のありようを求める意見もあったんですが、それは検討していきたいというようなことしかなくて、
はい、
という感じですかね。
今回伊藤大臣が現地を訪れこういった懇談会を設けるという知らせを聞いたのは谷さんどのタイミングだったんですか。
今日になってからですね、
はい、
から当然患者の方々もいろんな用事もあったり、うん、あと入院された方もいたり、
はい、
体調悪かったりということで、まあ、大体の方は参加できましたけど、できなかった患者の方もいらっしゃるんで、
うん、
ちょっと、まあ、急に来ても対応できるというわけではないというのはもう、あるいは体調の問題もあるので、
うん、
なかなか難しいところだったと思います。
そうですね、
はい、
また当日に備えて伝えたいことを例えば整理したりであるとか準備したりという、うん、まあ、そういった期間もなかなかないタイミングではありましたよね。
そうですね、もう当然みんなで話し合う時間もなかったし、ただ今日は一応午後、この前の発言に対する抗議の文書をまとめたんで、
はい、
それをマスコミの皆さんにも知っていただくために記者会見は準備しておりましたから、
うん、
一応みんなで集まる予定は午後1時半からあったんですが、
はい、
まあ、大臣が来られての時間が5時10分過ぎからということだったんで、ちょっとバタバタした一日でした。
うん、懇談会そのものの様子、謝罪冒頭はNHK などで中継もされていましたが、その後のやり取りなどはどうだったんでしょうか。
今お話もしましたけども、
はい、
懇談会での当日のいろんな事実確認というのも私ども、まあ、参加はしてたけどマイクが切られたりしたことについての認識が参加者の中でもバラバラで、
うん、
大臣自体も認識してなかったみたいな、会場の中では話が聞こえる部分もあったんで、
はい、
切られたことへの自覚というのがなかったというのは、まあ、謝罪があったんですが、実際の、被害者団体それぞれからやっぱり環境省の対応この間おかしいことがずっと積み重なってきて、まあ、被害者を切り捨てていってるとか被害の、加害責任についての認識が非常に甘いとか、いうことが積み重なってきてこういうマイクを切るような対応が、まあ、省内で、合意されてしまうというようなことがあったんじゃないかと、まあ、こう問いかけを皆さん繰り返していました。
それに対する大臣の反応などはどうでしたか。
マイクを切ったことはもう申し訳ないということなんですが、実際に、いわゆる、環境省の責任の問題がどこにあったのか、あるいは今対応している、まあ、未認定の患者の方への補償の問題や、あるいは、被害の調査の問題とか、そういうことへの答えというのはほとんどなかったというか、自分たちが自分の能力を超えるもんだみたいな発言もちょっとありましたね。
なるほど。今日は東京の取材の際には伊藤大臣はゆっくり話を伺いたいと、まあ、涙ぐむ場面などもあったりしましたし、
ええ、
まあ、こうやって現場に行ったということではあるんですが、
ええ、
先ほど懇談会終わりたてではあるかと思うんですけれども、ええ、患者の方々やご助会の方々の反応というのはどうなんでしょうか。
この間でも本当この50年以上環境省ができてから水俣病の問題に環境省公害の原点だという言葉がよく環境省の原点だという言葉がよく使われますけども、
はい、
そこにやっぱりちゃんと向き合って被害の実態といいますかそういうものを向き合ってほしいというのはみんな思いがあるわけですね。
うん、
当然その当時1950年代に発病して本当に苦しい思いで過ごされた方もいれば最近になってというかやっぱり自分の症状をずっと苦しんできたけどそれがやっぱり水俣病じゃないかというふうに思い出している人たちもいらっしゃるわけで、
うん、
まあ、その意味でやっぱりさまざまな被害者に対して環境省が丁寧に向き合っていく姿勢があれば、まあ、その意味では被害の調査というのは不可欠なんですけども、
はい、
それができてないことがあるいはそのことで環境省がやっぱりちゃんとした省内のコンセンサスを含めて 水俣病の被害の実態解明ということをやっぱりずっと、まあ、サボってきたというかやろうとしてこなかったつけが、うん、まあ、今回の事態を招いている一番大きなところだと思うので、
はい、
あのそういうことをもう一度やっぱり改めて、確認した日だというふうに思いますね。
うん、それこそマイクを切るというそうした行為だけではなくて、そうした懇談会を設け続けること、しかしそれでも声を聞いてこれなかったということ、その積み重ねがあっての出来事だということは広く知られてほしいとは思うんですが、今回あの環境省の職員の方々の例えば面々とか対応の違いなどは谷さん見ていて何か違いなどありましたか？
私ももうその意味では50年以上にわたって環境省の人たち、さまざまなあの環境大臣もですけども、
はい、
で一生懸命水俣病の問題を原点にしながら水俣環境政策を進めていきたいという思いを持っている方はたくさんいらっしゃると思うんですね、
うん、
しかし省庁になった時にやっぱりまあ、被害賠償の問題とかそういうことも含めてやっぱりこうどうしても被害を過小評価する動きというか、そういうものは決して水俣だけでなくて、例えば原爆の人たちの問題もそうですし、
はい、
今は福島での原発被害でどんな健康障害が起こっているのかということをやっぱり明らかにして こようとする積極的な努力は見えない
です、ね、うん、
ですからそういうことがやっぱり今の日本の行政の根幹に関わる問題だと思いますんで、
はい、
まあ、これ今の総理大臣の岸田さんは広島のご出身ですし、被爆の問題についても含めてやっぱり多くの健康障害をある方たちについての、
うん、
やっぱりそれで対応をしていただきたいとか適切な賠償を含めたですね、
うん、
被害者に寄り添うというか支えるというようなことをやっぱり行政機関と役割としてきちっと取り組んでほしいと思っております。
そうですね、はい、それこそまた実態調査から含めて真摯に取り組んでほしいですね。
そうですね、
わかりました。谷さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水俣病被害者互助会事務局の谷陽一さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。